2020年5月10日日曜日、江南台キリスト教会無改宗礼拝を始めます。本日はヨハネによる福音書15章18節から27節です。新約聖書199ページをお開けください。聖書朗読をいたします。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろう。私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉をも守るだろう。しかし人々は私の名のゆえに、これらのことを皆あなた方にするようになる。私をお遣わしになった方を知らないからである。私が来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今は彼らは自分の罪について弁解の余地がない。私を憎む者は私の父をも憎んでいる。誰も行ったことのない技を私が彼らの間で行わなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今はその技を見た上で、私と私の父を憎んでいる。しかしそれは人々は理由もなく私を憎んだと彼らの律法に書いてある言葉が実現するためである。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証をなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから、証をするのである。本日の聖書箇所から、この試練をもと題して説教をさせていただきます。新型コロナウイルス感染による緊急事態宣言に伴うステイホーム、外出自粛にも飽きてきた頃でしょうか。今が大事、油断は禁物と言われますが、何せウイルスは感染していても目に見えないから厄介だと感じます。もし国民が全員 PCR 検査や抗原抗体検査を受けられれば、様々な活動を再開するための科学的根拠になり、客観的データにもなります。ぜひとも検査の精度が上がって気軽に受けられるようになりたいものだと私は思います。この度の新型コロナウイルス対策を当初は見えない敵と戦うと言われていました。 けれども最近は2、3年の幅でこのウイルスと共存することを考え、生活様式を根本的に変えていくことが呼びかけられます。このように全国民から世界中の人々に及ぶまで、新しい具体的取り組みと習慣づけが迫られています。この未曾有の出来事が自分の身に降りかかり、日常が崩され、礼拝をはじめ、いろいろな活動が一時停止させられてみますと、そこにも見えざる神様のメッセージが聞こえてくるように感じています。では、聖書の話に入ります。今日の聖書箇所は、イエス様が弟子たちにメッセージを伝えている箇所です。15章の1節から読んだ方がメッセージのつながりがわかるので、聖書をお持ちの方は後で読んでみると良いと思います。本日の18節からの内容は、イエス様が弟子たちとのつながりをどのように位置づけているのか、この世と関係づけて示されます。弟子たちが世に属していないとのイエス様の言明は、彼らが浮世離れしていることではなく、現世においてイエス様とつながっていることを示しているのです。この世とは、世間のことだと捉えても差し支えないのですが、ここでは律法に従うユダヤ人世界の常識を指していると考えられます。当のイエス様も弟子たちもユダヤ人として生まれ育ちます。弟子たちの方はイエス様に対して普通の人とは違う何かがあると感じて、自発的にイエス様についてきていると思います。しかしイエス様はご自身の方が弟子たちを選び出したのだと言われます。そして選ばれた彼ら自身が考えもしない、望んでいないようなことがやがて彼らに降りかかってくるとイエス様は言うのです。それは彼らの最も身近であるはずの同胞から憎まれ、迫害を受けるという予告です。弟子たちにはユダヤ人の同胞を嫌いになる理由などありません。また彼らに対して後ろ指刺されるようなこともしていません。それなのにイエス様の御言葉を聞いて、神の御業を見て、救い主だと信じて従っているだけで恨まれるようになるのです。弟子たちはイエス・キリストの名のゆえに迫害を受けるのです。しかしイエス様に対する迫害が弟子に対する迫害へと結びつけられるのなら、それはキリストとのつながりを示すのです。またイエス様は御言葉を弟子たちに託されるようにします。そもそも神の御声に聞く人は、キリストとつながっている弟子たちの言葉を聞いても、それを守るようになるはずです。イエス様はこのように迫害が降りかかる予告にとどまることなく、迫害下にあってもキリストと固く結ばれていることを弟子たちが心に覚えるように言葉を残します。ところで、イエス様に反対するユダヤ人たちのやっていることは、新型コロナウイルス感染拡大も防止目的で、飲食店などに過度な指摘をする自粛警察なるものの行動に少し似ていると思います。ユダヤ人たちはイエス様が神を冒涜したと言ってイエス様を石打ちの刑にして本気で殺そうとしたことがあります。その時イエス様はユダヤ人たちに、私を信じなくても 私の技を信じなさいと言いました。しかし彼らは聞く耳を持たず、イエス様を捕らえようとして失敗します。彼らはイエス様が行う御業を見て、そのお言葉も聞いています。それだけにイスラエルの神を信じていると言いながら、その罪は言い逃れができなくなりました。実に神から使わされたイエス様を退ける心の態度に、その罪は表されてしまうのです。憎しみの心はこのように迫害へとつながって現れることがあります。また、憎しみの心はこの世に属することであり、誘惑として私たちの心に現れることがあります。私たちが誰かに対する憎しみで心が締められているとき、神様の言葉や啓示を素直に聞くことができないと思います。それと同じで、私たちがこの世のことばかり気になっているときは、誘惑されている状態であり、神様の言葉や啓示に疎くなるのです。このように現れ方は違いますが、憎しみと誘惑の感情は両方とも神様から心を離れさせる同じ性質を持ちます。例えば、21節の後半に、私をお使わしになった方を知らないからであると言われている箇所があります。これはユダヤ人たちが無知だと言っているのではありません。彼らは決して無知であるわけではないのです。ただ素直にイエス様だけを信じて従うことができない心の状態に陥っているのです。つまり、双心があるのです。結論から述べると、彼らは神とサタン両方に従おうとしているのです。彼らはイエス様と実際にお会いして、神から使わされてきたお方であると信じないことが、父なるイスラエルの神をも拒絶していることだと気づきません。彼らは自分の養ってきた信仰こそが正しいと信じているのですから、初めからイエス様に聞くつもりはなかったのでしょう。サタンの働きは、まことの神様から人間を離れさせようとするのが最大の目的ですから、ユダヤ人をも翻弄してこのように誘惑し、あなたは正しい、伝統に従うことこそ重要だ。イエス様は自分を神だと豪語している人間だ、と囁き続けるのです。このように罪は不道徳そのものではないのです。罪であると断定できる事柄は、ただ啓示者であるキリストに対する心の態度で判明されるということを先ほど申しました。私たちもかつては罪が何であるか知らないで生きていました。私たちは弁護者である真理の霊によって初めて罪が何であるかを知らされたのです。そして私の罪に対して死んでくださった助け主であるキリストが共におられることを信じる信仰は誰も奪うことができません。では、私たちは自分がイエス・キリストを信じているから信仰的に盤石だと豪語できるのでしょうか。そう言えるクリスチャンは世界中を探してもいないはずです。 誰にも、私くしにも、例外なく憎しみや誘惑の感情が襲いかかってくることがあります。つまるところ、クリスチャンであっても、迫害や誘惑を通して私たちのうちに双心がないか問われているのです。キリストも信じているけれど、キリストよりもっと大事にしたい人間関係などがある。と私たちはとにかく理由をつけて自分の信仰をも正当化する知恵に長けています。私たちには様々な事情があるでしょう。しかし自分の中にある偽善に気づく時が与えられたら、それはとても幸いなことなのです。私たち人間にとってキリストの名はとびっきりのプレゼントです。私たちにとってキリストの名は信仰の羅針盤のようです。特に憎しみや誘惑を受けるとき、キリストを自分の基盤に置いているかどうかわかるからです。その試練のとき、私たちの口から神に向かって苦しい祈りの言葉が出るとき、キリストがここに現臨してくださることを真理の霊が証ししてくださるでしょう。まさにキリストが現臨してくださるこの場がキリストのおられる神の国とこの世との境目なのです。私たち人間はキリストを信じてからも罪の課題を発掘されてしまうものです。自分が救われていればそれで万々歳だとすっぽりと一定のところに収まってしまうことより、神様はもう少し広い視野を持つようにと私たちに示唆をしています。本日の聖書箇所からイエス様は弟子たちに福音宣教を託すことを暗に述べていると気づいている方も多いと思います。福音宣教と聞くと、途端に負担感を感じる方もいるでしょう。それこそ苦手意識を抱えたまま、強いて証を教会でさせられたり、諸々の奉仕を能動的に取り組むことのさせられ感を抱いてはいないでしょうか。何を隠そう、この私自身も若い自分、教会での奉仕内容によってはさせられ感を抱いていて不満でいっぱいだったことがあります。その詳細はともかく、ここにも私自身の精神的な課題がありました。今現在こうなるまで個人的に気苦労を追いましたが、キリストが私の基盤にしっかりと据えられるためには必要な時間、必要な通り道だったと思います。少し脱線しましたが、福音宣教を託された弟子たちは人間的な力でやろうとしたら決して成し遂げられないでしょう。イエス様が一緒にいるという確信があるから取り組めるのです。あなた方も初めから私と一緒にいたとは、歴史的、時間的な意味ではなく、霊的な意味です。イエス様から受けた啓示をたゆみなく述べ伝えることが、イエス様が今も共にいてくださる証となっています。彼らがしたように、教会もまず祈りの中でキリストから受けた啓示を示されるとき、キリストがここに現臨することを思い起こします。そこに キリストの名による感謝、一致が生まれるのです。このように、弟子たちや教会がする証は、真理の御霊がなさる証と一致するのです。私たちもキリストの御業と御言葉を見聞きした生き証人となるのです。しかも、弟子たちに言われたように、信じる私たちを主人としもべとの関係ではなく、イエス様の友として、また同労者として位置づけてくださっているのです。彼ら自身がかつて受けた誘惑や迫害すべては、恥や不甲斐なさを残すのではなく、今やキリストの名によって意義が見出されるのです。私たちの身に起こることすべてに意味があります。その中でイエス様は誰も行ったことのない技、つまり罪を示し取り組まれたことを覚えましょう。これもすべてはキリストのゆえに神がお定めになったことであります。主である神の御業を喜び、私たちの心にキリストをお迎えしましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、キリストを通してお与えくださるすべてのお恵みに感謝申し上げます。この小さき罪人にも、真理の霊をもってキリストの十字架の御業をお示しくださいました。あなたが誠の癒し主であり、神様に背いていた罪を許していただきましたこと、心から信じて恵みをただ受けるばかりのものです。どうか私たちにキリスト以外に向かう二心がありましたら、どうかキリストの名によってサタンの働きを一切封じ込めてください。尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。
On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. How I loved that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross You'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. Someday for a crown.